皆さん、改めましておはようございます。日曜礼拝にようこそお越しくださいました。2ヶ月間のダビデシリーズを行っています。先週はインドネシアのブディさんが素晴らしい説教をしてくださいました。今日はその3回目となります。よろしくお願いします。今日の説教のタイトルはこちらです。神はより頼める方。神はより頼める方です。今日は詩編の56からお話ししたいと思います。詩編の56にはの冒頭にはこのようにあります。ダビデの詩。ダビデがガトでペリシテ人に捕らえられた時。ダビデの歌です。まず改めてダビデとは誰でしょうか。ダビデはダビデ王です。イスラエルを栄える強国にした偉大な王様です。それだけではなく、何度も戦を戦って勝利を収めてきた偉大な戦士でもあります。そして何より最も聖書に記された箇所が多い人物、つまり偉大な信仰者です。それで彼は神の心にかなう人です。この目力がすごいです。時に私たちにとってこの3000年前の外国のある一人の人の人生がどうして私たちの人生に共感するのだろうかと感じます。しかし今日これから読む箇所は驚くべきほど私たちとダビデがつながっていることを私は知ることができる箇所なのではないかと感じています。ダビデがガトという場所で捕らえられたとき、それは彼の人生にとってまさに落ちるところまで落ちたと言える、彼の人生にとって最も暗くて低いところにいました。最近私たちはどのようなことが人生で難しいでしょうか。どのようなことで葛藤していますか。またどんなことが自分の人生で未解決のままで残されていますか。最近、よく言われるパワハラ、モラハラといったどうしても受け入れられないような経験をしましたか。仕事を失いましたか。評判を失いましたか。プレッシャーで夜あまり眠れなくて焦って朝早く起きてしまうことはありますか。頼りにできる大切な人を亡くしましたか。自分を理解してくれる友人がいたのに遠く離れてしまったこと。心配で胸が苦しいことはありますか。心配とストレスで胃がキリキリすることはありますか。夫婦でのすれ違いありますか。長い間あまりにも先行きが見えない状況に置かれている感覚を持ったことありますか。何をやってもうまくいかないと感じるでしょうか。あるいはやってしまった、言い訳なくこれはもう完全に自分の失敗だとやってしまった経験がありますか。ビジョンを持っていたのに人生は全く違う方向に進んでいると感じていますか。ずっと追われていて疲れてるなと感じますか。もしくは休んでいても 疲れてるな、動けないなと感じることはあるでしょうか。今挙げたいくつか中のいくつかは自分も葛藤していることなので、ちょっと感情的になります。しかし今挙げたすべてのことは実はまさにダビデが経験したことでした。第1サムエルの19章9節から10節を読みます。時に主からの悪霊がサウルに下った。サウルは館で槍を手にして座り、ダビデはその傍らで盾ごとを奏でていた。その時サウルがダビデを壁に突き刺そうと狙ったが、ダビデはサウルを避け、槍は壁に突き刺さった。ダビデは逃げ、その夜は難を逃れた。当時ダビデはサウル王に仕えるもので、その軍隊の長をしていました。しかしこの場面の少し前からサウルから命を狙われるようになりました。そしてここからダビデのサウルからの逃亡が始まりました。サウルから逃亡すること、この一人の人の人生の影響によってダビデの人生はさまざまなことが起こりました。彼はまさにパワハラ、モラハラにあって、仕事、名声、評判を一方的に失いました。その期間の中で彼の一番の頼りにしていた預言者サムエルと遠く離れることになりました。そして唯一近くにいた理解者であった親友の、そして戦友ヨナタンと、この時に遠く離れることになりました。サウルのことがあってからダビデが愛していた妻のミカルともすれ違いが生まれたことを私たちは読み取ることができます。サウルの逃亡は10年以上に及びました。何度も、聖書を読むだけで私たちは一部しか知りませんが、何度もプレッシャーで押しつぶされそうになり、自分の人生のビジョンは失われたと感じたでしょう。何年も先行きが見えなくなって、不安や恐れはいつでもそばにあったんじゃないでしょうか。続けて第1サムエル21章を読みます。ちょうどこの詩編56が読まれた場面です。ダビデは立ってその日のうちにサウルから逃れ、ガトの王アキシュのもとに来た。アキシュの家臣は言った。この男は彼の地の王ダビデではありませんか。この男についてみんなが踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌ったのです。ダビデはこの言葉が心にかかり、ガトの王アキシュを大変恐れた。そこで彼は人々の前で変わって振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、ひげによだれを垂らしたり、城門の扉をかきむしったりした。私はこの場面を読めば読むほど、ダビデがどんな思いだったのかなといつも考えます。逃亡生活を続けて、おそらくここで落ちるところまで落ちました。実は逃亡は続くんですが、次の章では仲間が実はできるんですね。でもこの場面は、実はこの21章はダビデは完全に一人でした。完全に一人で外国に行きました。ペリシテの国は何ですか。アキシュ王の国はイスラエルにとって最も悩ましい敵国でした。先週話されたゴリアトの国です。そこに行くことも自分を捨てて行かなきゃいけなかったのに、自分の本性が明らかにされると恐れたダビデは気が狂った人のように振る舞いました。ひげによだれを垂らしたままにして扉をかきむしりました。自分が気が狂った人のように振る舞ったことありますか。ダビデ王ですよ。偉大な王と約束された人物が、偉大な戦士で偉大な信仰者が 扉をかきむしりました。今日私たちはこのダビデの姿を見てどのように感じるでしょうか。今日大切な問いかけをしたいと思います。今日の説教のタイトルは、神はより頼むことができる方です。でも本当に神様はより頼むことができますか。これほどの経験をしても、このような状況でも、神様は本当により頼むことができる存在なんでしょうか。神様はどのような方なんでしょうか。ダビデが頼ることができた神様はどんな存在なんでしょうか。一緒にそれを深めていきましょう。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、痛いほど正直な神です。詩編の56章をお読みしましょう。2節から4節です。神よ、私を憐れんでください。私は人に踏みにじられています。戦いを挑む者が耐えることなく私を虐げ、陥れようとする者が耐えることなく私を踏みにじります。高くいます方よ、多くの者が私に戦いを挑みます。恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。続けて8節。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。ダビデが用いた表現をじっくり見ていきたいと思います。ダビデはこう言いました。私は踏みにじられてますよ。敵は私を虐げてる、陥れてる、攻撃してる、怖いです。ダビデは自分の心と状況を制約なしに表現しました。この詩篇はまず何より嘆きの詩篇でした。そしてその嘆きは敵にだけではなくて神様にも向けられました。あなたは数えてるでしょ、あなたの記録に私が、あ、ごめんなさい、漢字が間違ってます、載ってるでしょ、あなたの皮袋に涙を溜めてくださいよ。ちょっと熱くなって、私の言葉遣いさえ熱くなってしまいました、スライドの私たちは詩篇というものが歌ですから、もちろんダビデの気持ちや心を表現したものであることを知っています。しかし今日改めてこのポイントを深めたいと思います。なぜなら改めて考えてみると、もし私が神様だとしたら、もし聖書を人に信じてもらいたいと思うのだったら、私はこのような詩篇を聖書には残したくないと思いますと自然には感じてしまうからです。だってダビデは何を言ってるんでしょうか。神様、敵が踏みにじってるんだよ、虐げてる、陥れてる、怖くて怖くてたまらないですよ。あなた数えてるんじゃないですか。あなたは記録に載せるって言ったのに。この悲痛な叫びは神様の約束を無意味なものにしてるんじゃないですか。神様、全知全能で力強くて守るって約束してるのに、助けて守ってくれてるんじゃないですか。あなた守るって言ったから記録してるんじゃないですか。でも事実は、目の前で起こっていることは正反対だ。なんでだよ。その表現は、神様は働いてない、神様なんていないっていう証明をする表現なんじゃないですか。もっといかに神様が力強く働いてるかっていうことだけを聖書に残せばよかったんじゃないですか。しかし真実は何でしょうか。ダビデはここまで正直だったということです。そしてこれが聖書に残ったということです。つまりダビデの神様は ここまで正直な神様だったということじゃないでしょうか。ダビデの神様はここまで正直に出せる神様でした。ダビデがここまでさらけ出せるほど信頼、神様はより頼むことができる方なんじゃないでしょうか。今日私たちはどれほど正直ですか。私は自分のことを深める中で、自分は神様の前でも人の前でも十分に正直ではないなと感じます。最近ある姉妹がですね、私にとって直接その姉妹から言ってほしいって本当に心から思ったことをですね、人伝いに伝えてきました。自分は怒りとすごく嫌な気持ちがありました。そして電話して、ごめんなさいって、何か自分に言いにくいことがあるんですか、直接言ってほしかったですよと伝えました。しかし自分は本当の気持ち言わなかったです。自分はそのことによって恥を感じた、決めつけられたと感じた、あなたから不信感感じた。でもその後になって、その姉妹からあの時ユダイに一方的に言われた、怒ってるように感じたと言われて、話さないといけなかった。そこで初めて私はあの時こういう気持ちを感じてたんですと伝えました。そしたらその姉妹にこういうふうに言われました。ユダイが私に直接言えと言ったくせに、ユダイこそ直接言ってくれてないじゃんと丁寧に言ってくれました。自分はそこまで正直ではなかったです。小さいことなんですけど、これはでもそのような部分でさえ自分は正直じゃないんだなと見せられることです。私はもともと感情表現が得意ではないんですが、ウェルカムでもお話したんですが、聖書を読んでこの教会のコミュニティで助けられて、気持ちや感情を出すことができるようになってきました。何かあれば自分は嫌だ、苦しい、辛い、嫌い、やりたくないなどと言えるように、言うようにしています。今、昔はそのようなことを言うこともできませんでした。しかし結局今でも気持ちを出すことがあっても、本当の思いをやはり伝えないことが多いです。そして多いのが、それは嫌だとか苦しいとかやりたくないとは言うけど、けれど神様のために心を挙げてやりますってよく言います。気持ちを表現しても必ず否定の接続詞を入れますことが多いです。きついし辛いけど私やります。それは正しいかもしれないですが、でも結局自分は本当の思いを出さずに避ける、もしくは我慢して神様のためにやると言ってしまいます。でも本当のところでは自分の感情とか気持ちを受け止めてないのかなと思います。しかしダビデはただ正直ではなかったです。彼は痛いほど正直だった。彼はきれいにしなかったです。彼の使った表現を私たちに当てはめて考えたら、なかなか使わないほど強烈な言葉でした。踏みにじってる、虐げてる。彼は神様に対しても人に対しても神様の前で遠慮とか空気を読むことをしなかったです。なぜなら彼はうまくやることよりも自分の本当の思いを表現することを大切にしたからです。彼はさらけ出しましたし、そしてけれどを使われませんでした。時々ダビデの詩篇を読むと混乱します。彼の詩篇を読んでると、めちゃくちゃ正直に嘆きを表現してるのに、そして接続語がなしに、次にいきなり神様を賛美したりします。ダビデさん、接続語がないんだよ、どうやって心変わりしたのかっていつも私は気になってます。でもそうじゃないのかもしれないです。 なぜならダビデにとって痛いほど正直なことと神様を信頼し賛美することは別に矛盾してないことなんじゃないでしょうか。ケビン・バンホーザンという方はこのように言っています。痛みと賛美は同時に存在する現実です。ダビデは抑えることも、そしてけれどとかだけどとか言って我慢することもいりませんでした。この気持ちがあります、これが本当の思いです、それは彼にとって全く隠すものではありませんでした。なぜなら神様は痛いほどに正直に出せるほど信頼できる方であったということなんじゃないでしょうか。なぜこのことが重要なんでしょうか。私たちが痛いほど正直でなければ、実は私たちは神様を正しく見ていないかもしれないからです。そして他の人のことたちも、さらには自分自身を正しく見ることができていないかもしれないです。なぜなら私たちは痛いほど正直であるとき、私たちは自分たちが弱くて罪があることが分かります。痛いほど正直でないと私たちはそれを認めることができずに隠そうとして頑張ってしまいます。神様が痛いほど正直な方だと認識がないときに、私たちのクリスチャンライフはどこかで人間的に我慢したものになります。うまくやらなきゃ、ちゃんとしなきゃ、完璧でなきゃ、綺麗でなきゃ、悪い思いを持っちゃいけない、出してはいけない。そしてそれをしていない、たださらけ出している人たちを見ると、愛することよりもちゃんとしてない、基準がない、心から寄り添うことができなくなったり、さばいたりしてしまいます。時々世の中から見たとき、教会というものは綺麗で敷居が高くて近寄りがたいものに映ります。それは私たちクリスチャンが痛いほど正直ではなくて、自分たちの周りにいる人の本当の意味で共感して愛してないからじゃないでしょうか。最も正直でないのがクリスチャンである、そうなってしまったら最悪の悲劇です。しかし真実の聖書の神様はどのような方ですか。ダビデがより頼むことができた神様は痛いほど正直な方です。これが聖書に残るのかと思わせるほど正直な神様です。ダビデの人生は別に綺麗でも理想的でもないです。しかしどこまでもリアルです。神様とそれほどまでのレベルでつながれる方です。痛いほど正直になって、その深さでぜひ神様とつながっていきましょう。二つ目のポイントはこれです。神はいつでもどこでも。続いてお読みしたいと思います。恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。神の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何を成し得ましょう。続いて11節と12節。神の御言葉を賛美します。主の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何を成し得ましょう。アーメン。ダビデの神様への信頼はとても力強いものでした。先ほど話したようにサウルをはじめとした周りの人間からたくさんたくさん人生が振り回されたはずなのに、彼はここでこのような表現を使います。肉に過ぎないものが私に何を成し得るんだ、人間が私に何を成すことができるんだ。なぜダビデはそのような表現を心から言うことができたんでしょうか。この箇所を繰り返し読んでいると、ある表現が気になりました。それはこの表現です。 In God っていう表現です。これは英語の聖書にありました。4節と5節、11節と12節は In God、まあ、神様がそこに In You とか In Lord とか神様を示す表現を合わせると、この短い箇所で6回も繰り返されています。実は新共同訳はこれを表現しないんですが、新改訳と 新しい聖書の訳はこれを表現してます。インガと、まず日本語に訳すと訳しきれないんですが、神にあって私は御言葉を褒めたたえます、神によって御言葉を賛美しますっていう表現ですね。神様にあってインガートとはどういう意味なんでしょうか。もともとは表現は神様っていう言葉が一番前に置かれている、そういう表現だそうです。どういう意味でしょうか。インっていうのは英語でどういうふうに使われますか。状況、時間、場所に自分が置かれるとき、その内側に置かれるときにイン、まあ、場所だったりイン、こういう状況だったり、そういうふうに使われますね。ですから何が興味深いでしょうか。ダビデはさまざまなところにインをしてました。難しい状況、in difficult times とか、難しい人、サウルの攻撃とか、時間とか、たくさんのインがありました。でも彼には最終的な切り札があった。それがインガッドということです。つまりどんな状況、場所、時間にインしたとしても彼には絶対に消えない因があったということです。それは神様という存在です。この因という言葉は存在を示す因という意味が文法的にあるそうです。つまり繰り返しますが、ダビデの神様は、ダビデのとっての神様はどんな時にも決して邪魔されない存在であったということです。つまり神様はいつでもどこでもの方だということです。命を狙われていたとしても、孤独になったとしても、仕事を失ったとしても、眠れない夜が続いたとしても、それが何年続いたとしても、必ず神様がいてくださるので、彼は御言葉を賛美することができました。彼は必ず神様がいるので、その時に信頼を持つことができました。神様はいつでもどこでも働いてくださる方です。それは聖書が伝える大切な神様の性質だと思います。でも私たちは繰り返し、何度でも何度でもそれを覚えることが大切だと思います。もう一度ダビデの人生を振り返ると、さまざまなことを考えさせられます。ダビデの人生、私たちにとってつながるものであることは励まされることですが、神様がより頼むことができる方だったら、なぜそもそもダビデはそんなに苦しまなきゃいけないんでしょうか。なんでそこまで実際に追い込まれて、追い詰められる必要があったんでしょうか。これでもかというほど気持ちもビジョンも潰されないといけなかったんでしょうか。はっきりとした理由はわからないんですが、一つはっきりしているのは、神様は私たちに楽な人生は用意してないということです。そしてそれを望んでもないということかなと思います。それよりもダビデがさまざまな状況や状態にあったとしても、いつでもどこでもインガッド、神様の存在を味わい続けるように共に歩んで続けてくださったんじゃないでしょうか。神様はすべてのところで神様を味わうことを私たちに望んでくださってるんじゃないでしょうか。それこそがこのサウルが、実はサウルから逃亡していたこの10年余りの期間に、実は最も美しい詩篇が最も多く書かれた期間であるということも、それによって納得できるかもしれないです。最後にこの話で終わりたいと思います。皆さん、突然ですが、世界で最も高い木をご存知ですか。それはアメリカにありますこの木なんです。この種類はジャイアントセコイアと言います、まあ、杉の仲間です。大きいもので100メートル以上あります。皆さん、100メートル以上ってどれぐらい、これが一番高い木なんですか。それは私たちピンとこないんですが、自由の女神より高いです。自由の女神は93メートル、土台から。地上30階以上です。 伸びるといえば大きさがわかると思います。このジャイアントセコイアは高さも、そしてこの体積、太さ、体積も圧倒的に世界一大きい、実は地球上で最も大きな生命体です。すごく興味が尽きない木です。私は数年前にこの木の存在を知ったんですが、実は私がこの木に最も興味が惹かれるところは、実はこの大きさではないんです。実はそれのこの成長過程です。皆さん、この木はどのようにしてここまで大きくなるかご存知でしょうか。最も成長するための大きな要因は何かというと、実は山火事です。火なんですね。火は通常木を燃やしてしまうものです。そしてこのジャイアントセコイアも燃えにくい木なんですけど、いっぱい焦げつきます。燃えて枝が落ちたり、たくさん傷つきます。実はジャイアントセコイアが生息しているところは落雷が多くて、山火事が頻繁に起こる場所にジャイアントセコイアは生息しています。実は大きなジャイアントセコイアにはたくさんの焦げ跡がついています。何年も何年もかけていっぱい山火事を経験しているからです。一見それは悪いことのように思いますが、実はジャイアントセコイアが火に炙られてそれを我慢しているときに、実は周りがたくさん燃えてしまって、実は他のいらないものが燃えてしまって、ジャイアントセコイアが栄養を吸えるようになって、太陽を浴びることができるようになって成長することができます。ジャイアントセコイア の実がついているところ、種がついているところも高いので、火じゃないと、火の熱さによってじゃないと種が落ちないです。実は山火事が悪いと思って、当初人間は山火事を消してた時もあったそうです。でもそれでジャイアントセコイアは成長が止まってしまった。今では計画的に山火事を起こすそうです。どういうことですか。山火事があればあるほど自分も焦げつきもするけど、その時こそ自然の恵みを味わう時になるということです。だからジャイアントセコイアはここまで大きくなることができます。私はダビデの人生を見るときに、時々その高さに圧倒されます。彼の偉大な信仰、勇気、成し遂げたこと、それは私たちの励ましですが、それは時に私たちはそこには届かないと感じてしまうときもあります。しかし今日見たように、彼の人生をよくよく見てみると、この木のように彼の人生には焦げ付きがあります。しかも一つや二つじゃなくて、何箇所も、またいくつかは、その人生の枝が折れるほど大きな焦げです。しかしその焦げ付きの一つ一つから、彼の神様との葛藤だけではなくて、それによって彼が神様をどれほど味わって、彼がどれほど恵みを感じて、彼の本当の成長がそこにあること、私たちは見ることができます。私はそれこそが私たちにとって本当の励ましではないかと心から思います。そしてそれこそ私たちは本当の神様を見出し、私たちも焦げ付きをたくさんつけながらも神様によって高くされ続けられる希望があるのではないかと私は思います。なぜなら神様は、神様において、神様によって私たちはいつでもどこでも希望を得ることができるからです。私たちの神様は本当により頼むことができる方です。痛いほど正直な方で、それでもいつでもどこでも共に働き、私たちに恵みを与えてくださる方です。共にこれからもより頼んでいきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。